と子と聖霊の御名によってアーメン。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。本日は、使徒の働き、16章の1節から10節、使徒の働きの16章の1節から10節からですね、聖書を解説していきたいと思います。本文を読みします。それからパウロはデルベに、そしてリステラに行った。するとそこにテモテという弟子がいた。信者であるユダヤ人女性の子で、父親はギリシャ人であった。彼はリステラとイコニオンの兄弟たちの間で評判の良い人であった。パウロはこのテモテを連れて行きたかった。それでその地方にいるユダヤ人のために彼に割礼を受けさせた。彼の父親がギリシャ人であることを皆が知っていたからである。彼らは町々を巡り、エルサレムの人たちと長老たちが決めた規定を守るべきものとして人々に伝えた。こうして主教会は信仰を強められ、人数も日ごとに増えていった。それから彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたので、フリュギア、ガラテアの地方を通っていった。こうしてミシアの近くまで来た時、ビティニアに進もうとしたが、イエスの御霊がそれを許さなかった。それでミシアを通ってトロアスに下った。その夜パウロは幻を見た。一人のマケドニア人が立って、マケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願するのであった。パウロがこの幻を見た時、私たちは直ちにマケドニアに渡ることにした。彼らに福音を述べ伝えるために神が私たちを召しておられるんだと確信したからである。ここまでに、なりますけれども、一節でですね、それからパウロはデルベに、そしてリステラに行ったと。でここでですね、ある人との出会いがね、あるわけですよ。誰かというと、するとそこにテモテという弟子がいた。信者であるユダヤ人女性の子で、父親はギリシャ人であったと、いう人ですね。テモテという人、聖書でも、四牧書館の中で、第一テモテ、第二テモテと、ありますけれどもね、難しいことを考えずに、使徒パウロから、その、テモテの四牧書館であると、いうふうに考えることができます。でいかにですね、この使徒パウロが、このテモテ、との出会い以来ですね、テモテに対して、評価しているのか、とてもね、心から愛していたのかということがね、分かるところとして、第一コリントの4章の17節があります。そのために私はあなた方のところにテモテを送りました。テモテは私が愛する主にあって忠実な子です。彼はあらゆるところのあらゆる教会で私が教えている通りに、キリストイエスにある私の生き方をあなた方に思い起こさせてくれるでしょうと。で他にもですね、パウロは、テモテのことを、兄弟と、ね、言ったりとか、キリストの福音を伝える神の道路者と言ったりとかですね、キリストイエスの奴隷、私の子、愛する子、とかね、読んでいるわけですよ。第二テモテの一章の5節、私はあなたのうちにある偽りのない信仰を思い起こしています。その信仰は最初あなたの祖母ロイスと母ユニケのうちに宿ったもので、それがあなたのうちにも宿っていると私は確信していますと。テモテの人柄というよりもですね、奉仕の能力というよりもですね、それ以上に、テモテの、継承した信仰を褒めているわけでありますね。で私たちも、人間関係の中でですね、その人自身をね、こう褒めたりとかですね、肯定したりとかですね、魅力を覚えたりすることは普通に人としてね、人の感情としてあると思うんですけれども、それを認めつつもね、それ以上に、本当の意味で信頼できる人は誰かっていうふうに考えた時に、やっぱりそれはね、どんなに性格が良くて、どんなに人柄がね、マッチングすると いうこと以上にですね、まああるいはね、あの肩書きやね、経済力があるとか、まあそれらが一切ないとか、健康であるとか病人であるとかね、いうこと以上にですね、それ、外見的なことしかね、上辺でしか人を見ることがない基準であります。でもパウロはテモテのことをそのように見ているのではなくて、信仰を、彼の信仰を見たわけですよね。彼のキリストに対する信仰、そしてそれを、祖母ロイスから、宿ったその信仰を母ユニケが、継承して、また、テモテもその信仰を、受け継いだということであってね、何の信仰かって言った時にキリストに対する信仰、福音信仰を、継承したということであります。ですからそのことをもってしてね、私たちも相手、のさまざまなね、要素、人から人格、性格、行動ですよね、良いこと悪いことを含めてですね、でもその中心に、きちんとしたそのキリストに対する、信仰をもってして神への愛があるのかどうか、そこのところが明確に、見ることができなければですね、本当の意味でその相手と一緒に祈ったりとかですね、その食事をしたりとか、一緒に働いたりとか、一緒に奉仕をしたりするっていうことがね、実質的にその腹を割った交わりに なっていかない可能性があります。ぜひその相手の信仰を見るということは要するにですね、その信仰をね、私たちが上からね、マウントを取るような形で批評するという形ではなくて、裁くという形ではなくてですね、自分自身の信仰がまず問われるわけですね。自分自身はまず本当に、福音を継承する者としての信仰を受け止めているのか、胸に秘めているのかどうかということですね、明らかにしているのかどうかということです。で、終始一貫としてそのテモテの受け継いだ信仰を見ながら、兄弟であり、キリストイエスの奴隷であり、私の子を愛する子、キリストの福音を伝える神の道路者とパウロはね、テモテのことを、称賛しているわけであります。で、一節のところでですね、そのテモテがですね、信者であるユダヤ人女性の子で、父親はギリシャ人であった。でこの父親の名前というのは、聖書には登場することがなくですね、分かっておりません。ただギリシャ人であった、異邦人であったということはね、分かりますけれども、この信者であるユダヤ人の、ユダヤ人女性の子、そのユダヤ人キリスト者ですね、ユダヤ人キリスト者ですね。でこのユダヤ人キリスト者の母の名前が、使徒の働きではですね、ユニケということがね、分かっております。でさらに、第二テモテを見るとですね、一章五節を見るとですね、そのユニケは誰から信仰を継承したかというと、祖母のロイスという方からですね、信仰を継承していると、キリスト信仰を継承しているということですよね。祖母ロイスと母ユニケからテモテはね、改めて問うわけですけども、何を継承していたんでしょうか。第2テモテの3章の14節から17節、一言で信仰と言ったとしてもですね、どのような信仰だったのか、けれどもあなたは学んで確信したところにとどまっていなさい。あなたは自分が誰から学んだかを知っており、また自分が幼い頃から聖書に親しんできたことも知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができます。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと教制と義の訓練のために有益です。神の人がすべての良い働きにふさわしく十分に整えられたものとなるためですということですね。学んで確信したところにとどまりなさいと、何を学んだのか、キリストイエスに対するね、信仰による救いを学んだわけでありますね。そして確信したわけであります。 救いにはね、確かさ、確信、そういったものはね、伴っても伴わなくても、まあ、良いと、いうことはね、最初の段階でこそで、信仰の初期の段階でそういうことが言われるのはな、言われるのはとても、重要なことであります。なぜかというと、その、信仰というのは確信の、強度、確信の弱さ、によって測られるものではないからです。キリストに対する信仰、キリストに向けての信仰があればね、キリストの信仰に預かっていればそれでいいのであります。確信がなきゃ困るとかね、確信がないのが当たり前っていうふうにね、開き直ることも、そのねばならないって考えることも、不必要です。なぜなら最初の段階で、信仰の確信といったものを強調してしまうとですね、信仰と確信といったものがですね、まあ、対等になってしまってね、下手すれば信仰よりも、確信の方がね先に、来て、まあ、救いがねおかしくなってしまう。その確信がない時には信仰がね、衰え、確信がある時には、信仰は強くなると、救いはね、強くなるというようなね、相対的なものではないからですね、キリストが与える信仰による救いというのはね。ですから、宣教の始めとしては、その確信をっていうことではなくて、まずキリストに対する信仰を、普遍的に教えていかなければいけない。で、それを下支え、するのは2つ要素がありましてですね、その信仰をキリストによる、キリストイエスに対する信仰による救いを、受けるということはね、ある意味では神の知恵に通ずることであります。で、この神の知恵たるですね、キリストに対する信仰の救いを受けるということはね、聖書によって可能になるんだと。なぜなら聖書というのは、ここ神の霊感っていうふうにね書いてありますけれども、この霊感というのはね、直訳すると、息を吹き込むこと、神の息が吹き込まれたものというね、ことですね。聖書はすべてね、ただの言葉でもありませんしね、何らかの象徴言語でも、ないわけですしね、何かの神秘主義的な体験をねもたらす、コードでもないわけであります。暗号でもないわけですね。聖書の言葉というのは全てですね、神の息が吹き込まれたもの、聖霊によるものであると、つまり命の言葉なのであると、いうことですね。で、その、キリストは永遠の命をもたらすために私たちにね、来られましたけれどもね、その信仰の、による救いを受けさせるために聖書は、私たちに知恵を与えるわけですよね。聖霊に満ちた言葉をね、数々をもってしてその信仰を、固めていく、強くしていく。そしてじゃあその聖書というのは、神との関係においては、聖書は神の言葉として、キリストイエスによる信仰の、救いを受けさせるものなのだが、同時にですね、聖書は単独でね、動くものではなくてですね、なんか聖書66巻主義みたいなものがありますけど、聖書の聖典の範囲っていうものは、常に人間が、常に信仰者の群れたる教会がね、決めてきたものでありましてですね、こっからここまでっていうね風に、現代でもね、聖典の範囲というものは議論がもう出尽くしてしまってね、教派ごとに、教団ごとにですね、教会ごとに、硬直化してしまってね、例えばその聖書の、66巻、プラスね続編だとか第二聖典と呼ばれるものを認めるか認めないかによってですね、教会が分裂してしまうなんていうことも、日常茶飯事に 見受けられることでありますね。そういうところで、例えばその聖書のね、 の聖典範囲というのは66巻というふうに、まあ、信奉している方々の教会に行くとですね、他の文章を読むことがまず、まああの、まあ、なんていうか勧められることもないしね、まあ、読むこと自体がね、まあ、禁止されたりとかですね、まあ、その信仰告白の中に書かれているとかね、いうことにもなりますけれども、まあ聖書観に関してはね、聖書に対する考え方というのは、初代教会の時の方が実は現代の66巻よりもね、プロテスタントが主張する66巻よりもですね、まあ、非常に広い、プラス、7巻以上かな、まあ、大体まあ7巻ですね。なぜかというと、現代の聖書と違ってですね、まあ、その初代教会古代教会とか使徒とか使徒の弟子の時代、まあ、あるいはその、まあ、4世紀ぐらいまでね、キリスト教が国教化する以前とか、まあ、以後、結構聖書聖典の論争があって、まあ、そもそも聖書が書かれた時代の教会というのは、各地域によって聖書の聖典範囲が違っていた。66巻はそれはね、まあ、中心的にあったわけですけどね、信頼性が高かったわけですけれども、プラス、ここの地域ではこの書簡を入れてる、あそこの地域では違う書簡を入れてるみたいなね、多様性が認められておりました、まあ、多面性とも言いますけどね。だから聖書っていうものを、の中心っていうものはね、こっからここまでっていうその聖典学っていう、まあ先入観で見るべきものではないしね、まあ、そういうふうにこう聖書聖典の範囲を限定してしまうと、そういう、 こう先入観だけで見て、固定観念だけで見てしまうとね、まあ、例えばですね、まあ、キリスト教の伝統的なそのね、まあ、いろんな本とか、まあ、信仰の益するものを読むときにですね、まあ、宗教改革者たちのね、神学書を読む時もそうなんですけれども、全くこう知らない方々がね、聖書の解釈をしているっていうことをすら気づかずにね、一生涯キリスト者の信仰をね終える場合もあります。私の場合はですね、まあ、信仰初期の段階からですね、洗礼受けたばかりの段階から、まあ、アウグスティヌスの著作集を、なぜか読んでいたことがあったんですよね。なぜかっていうか理由があったんですけども、まあ、ジャン・カルバンのですね、キリスト教公用をもう大学生時代にね、まあ読んでたんですけどもね、それを読み終わった時に、まあ、一つ印象に残っていたのは、現代の近現代のその信仰書を読んでも知らないような信仰者や神学者の、名前が出てくる。何をしたのか、どのような信仰生活を送って信仰を全うしたのかね、よくわからない。教えの内容がよくね、本当にもう誰も語らないような内容であるっていう人たちが、まあ、古代の教父たちとかね、使徒のね弟子たちとか、まあ、そういう人たちが、まあ、続々とこうね、そういう書籍からですね、アウグスティヌスは説教の中で、まあ、引用していくわけですよね。で同時にですね、そのアウグスティヌスを、まあ、一つ知ったきっかけとしてはですね、ジャン・カルバンのキリスト教公用、まあ、中身のね、こう受け入れるか受け入れないかっていうね、そういうのはそれはとりあえず置いといて、まあ、各自の自由ですんでね、9番の方なんですけどね、キリスト教公用の9番の方では客中のところでものすごい多くの量の、古代教父たちからの文献の、引用があった。でそれを見てですね、自分はその宗教改革以前のキリスト教については何も知らないんだな、無知なんだな、だからそのなんかファーストフードみたいなね、信仰書を読んでも、まあ、満たされることはなかったし、まあ例えばその、所属していたですね、当時所属していた教会の説教者は非常にこう福音を深く語るんですけれども、まあ、その、 説教者がですね、まあ、なんかの用事でね、出張すると。で他の、なんていうかな、人間関係のある説教者が講師として呼ばれてね、説教聞くんですけどね、なんかやっぱりほとんどもう聖書の文字面を追うようなあのことしかわからない。加えてですね、なんか世間話的なことしか言わない。でそれでもうあの説教時間の30分なり45分なり1時間を使い果たしてしまうと。心に響かない。なぜだろう、ね、聖書の知りたいかゆいところに手が届く的なね、そういう経験がない。なぜだろう。でまた所属教会のね説教者が戻ってくるとですね、中心的なところにはまあ本当に届くあのメッセージをねされる。この違いっていうのは本当に何なんだろうって思った時にですね、あのやっぱりその福音を、継承してその自らの信仰としての言葉として語れているかどうかっていうことの違いなのかなっていうね、思いましたし、その所属教会の説教者は非常に勉強熱心な方だったので知識をひけらかすことは全くなかったですけどね、いろいろとですね宗教改革以前の文献もですね、あるいは宗教改革者が引用した、各種文献もですね、カバーして、学んでいたから、ああいうメッセージができたんだなっていうね、いうようなことも、後ほどね、分かることになりました。なぜかというと、その所属教会を出てですね、教会形成に奉仕するようになってからですね、あるいは福音説教を奉仕するようになってからですね、いろいろと学ばなければね、その福音を伝えることもできないし、聖書を読むこともできないし、またそれを分かりやすい言葉でね、人々に伝えて、また人々を愛すること、受容していくこと、差別しないこと、こういうのもね心理学とか、精神医学ではなくてね、やっぱりその神学書でね、あるいは神の言葉と結びついた霊的体験で、そういうことを学んでいくわけでありますけども、やはりね祈りでねとかも含めますけれども、やはり勉強していく中で、この本読んでて、昔のね説教者の方がね私に語ってくれたことまんま同じところだって、ね、この本読んだんだなってことが次々と発覚してってね、聖書だけ聖書だけ聖書だけっていうふうにね、私たちは共闘しがちなんですけども、その聖書自体がですね、もう無数の人々によって、数え切れない人々によって解釈され、説教され、しかもそれはプロテスタントたったの、ヨーロッパにおいては500年の歴史、日本においては約150年ぐらいのね程度のね歴史、まだ土着化してないんですよねプロテスタントっていうのはね。そういうことから考えると、カトリックにしても16世紀ぐらいですかね、日本にね占拠されてまだ、300年ぐらいですよね。ヨーロッパの歴史を学んでね、カトリックの歴史が何千年、プロテスタントの歴史が 何百年っていうふうに、言って、日本のね中で数年前でしたかね、宗教改革500周年をね、祝うみたいなねイベントが、キリスト教会話でですね盛り上がった時期がありましたけれどもね、日本のキリスト者は500年も福音を聞いてない、日本の未信者たちは500年も聖書の価値観に触れてはいないということでありますね、でそのヨーロッパのプロテスタントの方々もまた、それまでの1500年の歴史を背負いながらね、キリスト教のカトリックの歴史を背負いながらね、そこから取捨選択して歴史の断絶っていうのがないわけですよね、カトリックの人からするとね、プロテスタントの宗教改革っていうのは分裂だみたいな感じでね、面白くないとは思いますけれどもね、でも根は同じだった。別にプロテスタントだけがキリスト教から分かれてたわけではなく、西方キリスト教会の伝統から分かれてたわけではなくてね、 まあ、すごい昔の時代、まあそうですね、中世ですか、中世に入ってからね、まあ、ワールド派とかね、まあ、宗教改革の時にルター派に吸収合併されましたけどね、まあ、まあ、ヤンフスの改革運動とかですね、ウィークリフの、まあ、ちょっと時系列逆になってしまいましたけど、あの聖書翻訳事業とかですね、そういったものがですね、まあ、あとパスカルですよね、ヤンセニズムっていうようなね、あのカトリックからすると異端っていうことになりますけど、プロテスタントからすると、まあ、あのパスカルのパンセなんかからね、いくつもの言葉を引用して説教するなんていうことは、まあ、当たり前になっております。あのいいとこ取りですからね、宗教改革っていうのはね。で宗教改革者がのジャン・カルヴァンが、キリスト教公用において、まあ、結構アウグスティヌスを引用してた。だからアウグスティヌス読まなきゃな。でも岩波書店版のね、告白っていう本とか、その程度しか知らないよなっていうふうに、まあそれはもう読んでいたので、もし本格的になんかこうね説教集とか神学書を読みたいなと思って、まあ、読んでみたんですよね。救われてから、数年間ですね。でそしたらですね、まあその例えばその説教箇所自体が知恵の書からとかね、なんだこれはっていうことになってね。で結局のところそのイエス様の時代とか使徒たちの時代において宣教された聖書っていうのは、その宣教の土台となった聖書っていうのはね、ヘブル語訳の聖書というよりはギリシャ語訳の聖書、70人訳ギリシャ語旧約聖書と、いうことが、判明した時に、ああなんだと、聖書っていうのは旧約もね、新約もね、まあ、ギリシャ語で、まあ、解釈すればいいのかなっていうねこともそこで知りました。まあヘブル語からね厳密にね、訳したいっていうのもね分かりますけれども、まあ、そういうのはまあそのなんていうかな、自分がその伝道者になってから聖書語る時に、まあ、そこまでは行くのはまあ学者の仕事かなとかね、まあ、特に旧約聖書にね、から福音を語る人たちのねお仕事なのかなと思ってね、人生は短いし時間も短いのでね、本当に読むべき本とか学ぶべき言語っていうものはね厳選していった方がいい。で、まあ、なすべきこと行為に関してもね、奉仕に関しても、自分にしかできないこれとこれで勝負する、これで勝負する、これもあれもっていうような感じでねやれるのは若い時ぐらいでね、だんだんやっぱりその年を重ねていくと、一つに集中していくっていうね考え方でですね、生きていった方が良いと思います。私もね反省させられるところがあってね、まあ、多くの、本がね、まあ、キリスト教に関する本がいっぱいあるんですけれども、そういうのがね、まあ、全部読んでるか全部熟読してるかっていう、まあ、そうではないんでね、宝の持ち腐れにならないためにもね、まあ、いっぱいこう聖書を、本当に自分はそれしかできないので、聖書の福音を語りに語ってね、分からないところはそういうキリスト教の書籍でですね、まあ、そのカバーしていくと、どこにも、書いていないことに関しても祈っていったりとかですね、こう同じキリスト者たちと交わっていったりしてね、解読していくと。でまあ、ここでテモテのことがね、まあ、を通してですね、まあ、その信仰者がこう福音継承していくことの重要性をね覚えましたけどね、下支えするのはそれは聖書である、神の息が吹き込まれた聖霊によって語られた言葉の数々が福音信仰を、私たちの福音信仰を強めるわけです、与えるわけです、継承させるわけです。でもう一つはですね、家族の存在ですね。家族の中でキリスト者が、いる場合、世代を超えてその信仰が継承されていくのが、まあ、理想的なんですけども、まあ、現実はですね、まあ、その例えば、 ばあちゃんのね、おばあちゃんの時代にはね、おばあちゃん信仰持ってたけれども、テモテは幸いにもその、自分おばあちゃんの子供であるね、自分の母親もキリスト者で、そのキリスト者から、幼い頃から聖書のね手ほどき教育をね、受けていた、親しまされてきたという祝福された環境で育っておりますけど、日本人の場合はね、そういう信仰の継承が失敗することがすごく多いですよね、自分自身の子供に信仰が継承されていかないので、その子供たちが、教会に一回も通うことなくですね、ほとんど通うことなく、聖書を読むこともなく未信者の暮らしをして、実際信仰を持って洗礼を受けている教会生活の実態があるというわけではありませんのでね、そこでね、孫の世代においてはね、信仰の継承が完全に失敗してね、孫はキリスト教の木の字も知らないなんてことがね、起きるわけですよね、だから、信仰っていうのは家族の中のキリスト者がね、教え手として、いるってことは本当に素晴らしいことであり、また、聖書を、そういう人たちによって教えられる、別に家族の中にキリスト者がいなければ、聖書を教えてくれる、地域の教会のね人々がね教えてくれればそれでもいいんですけどね、やっぱり残念ながら、日本においてはなかなかその伝道者の伝道を受けることができない、いう状態が続いてますよね、でせっかくキリスト者のクリスチャンホームを形成することができたのに、信仰の継承がうまくいかないということも、すごく、ありますけども、さて第1回宣教旅行はね、そういう問題をちょっとね、深刻な問題として、心に覚えつつ、使徒パウロの第1回宣教旅行はアンティオキア教会の礼拝と断食を通じて13章の、4節から、もっと広く捉えると1節からね始まったわけであります。でこの時に、バルナバとパウロがね第1回宣教旅行を、振り返るとですね、13章の4節からね、開始することになったわけですけどもね、事の発端というのはアンティオキア教会の礼拝と断食、すなわち、断食ってここで書いてますけどもね、礼拝しながら断食していたわけですね。礼拝に集中するために断食をしていたっていう断食の目的が書かれている。だから目的のない断食っていうのはしない方がいいです。目的のない断食っていうのはしない方がいいし、実際私たちは誰一人として目的のない行為を、したいとは思いませんよね。だから第一の要素として礼拝と断食、アンティオキア教会の礼拝と断食から始まった、またですね、聖霊の語りかけ、礼拝し断食していると聖霊の語りかけが、神の言葉が望んだわけです。これ重要ですよね。神を礼拝すること、そして礼拝に集中するために、断食、それに代わる何らかでもいいですけれども、とにかく礼拝に集中するっていうね読み方をするわけですよ。礼拝と断食って、礼拝と断食はね、なんかこう同格っていうことじゃなくてね、礼拝と礼拝に集中していくためなら何でもしていくっていうことですよね。で礼拝に集中してると必ずですね、神のその礼拝の目的っていうのはね、神の語りかけを受けることですよね。そしたら聖霊が語りかけて、13章2節、私のためにバルナバとサウロを性別して私が召した働きに使わせなさいと。これで、主の御心がね、神の御心が、アンティオキア教会に対して福音宣教にあるっていうことがね、そして誰がを福音宣教に務めに奉仕者に、選んだのかということがね啓示が下ったわけであります。で私たちはこのように神礼拝に集中してですね、神のことを受けたらね、そこからすぐ行動を起こそうとする癖を持っておりますね、悪癖を持っておりますが、それで失敗しちゃうんですよね。で失敗すると、礼拝に集中して神の言葉もね、何章何節って受けたのに、なんでことがうまくいかないんだろうって、というふうに不平不満をね、神様に対してもね、教会に対しても自分自身に対しても単行部ができるぐらいですね、喋ってしまうもんでありますけども、 アンティオキア教会はですね、礼拝に集中して神の言葉を受けても、そこでさらに断食と祈りにを捧げたわけですよね。祈りに集中した、礼拝に集中する、御言葉を受ける、ね、そしてさらに祈りに集中して祈り直していくわけですよ。本当にこれは主からのものでしょうか、ね、本当にこの御言葉でやっていけるでしょうか、この命令は本当に主の御心から出たものでしょうか。いくらでもね、祈る、要素というものは、祈り直していく要素というものはあります。ですから私たちが例えばその断食をして祈りたい、断食をして礼拝したい、断食祈祷院とかですね、教会とかで、あるいは自室とかでですね、礼拝したり祈ったりするときに主の御言葉を受けると、それでね、祈りの期間とか礼拝の期間を終えるのではなくて、さらに、祈り直していきます。例えば、私の引きな例だとですね、断食祈祷院に行きますですよね。で、まあ、だいたい1週間とか2週間とか、断食祈祷の、プランニングっていうものを提出します。で、まあ、所属教会とかね、その、まあ、プライベートな祈りに関してね、祈ってくるわっていうふうにね、友達に言っている場合はね、背後でね、こういうような形でね、詳しくこう書面でもいいですし、口頭でもいいんですけどね、その期間祈っててくださいっていうね、まあ、いうようなバックアップ体制も取っておきます。で、その期間内の中でね、礼拝したり祈ったりしてね、集中していると、断食を通して集中しているとですね、まあ何章何節って、まあ御言葉が来るわけじゃないですか。まあ、だけどそこですぐ祈祷院を、あるいは教会をね、降りてね、あるいは自室でのね、性別期間を終えるのではなくて、さらに例えばその5日間、祈ったり礼拝したりして、主の御言葉を受けたと。そしたらその主の御言葉を受けて、まあ喜びはありますけどね、そこで油断せずに、まあ5日目に、まあ、1週間のプランニングだから、プランだから5日間で御言葉を受けた、じゃああと2日どうするか、すぐ山を降りるとか、祈りをやめるとか礼拝をやめるんじゃなくて、あとだ1週間ね、そのルールど、プラン通りに2日間はね、祈っていくと、断食して祈っていくと、ですから御言葉を受けたから、すぐ行動ではなくてね、行動する前には必ず祈りに集中して、祈り直しに集中していく必要がある。御言葉を受けるためにももちろん祈りと礼拝が必要である。で、そうしてアンティオキア教会でね、祈り直した結果ですね、やはりこれが御心だというふうに分かったからね、バルナバと、サウロに対して、教会は安守してから、福音宣教に派遣したと。で、別の説ではですね、この安守して教会が派遣したことを聖霊によって、派遣したっていうふうにね、言い直しています。ですから教会から派遣されるっていうことと聖霊によって派遣されるっていうことは、これ同格のことなんですよね、同格のことなわけで、教会の、組織図において派遣されたっていうことがバーンと大きく、聖霊の導きよりもですね、大きく出てしまってはいけないし、悲惨ですよ結構ね。だからね、自分で責任取らなきゃいけないから、そういう場合はね、まああるいは個人的な聖霊の導きに対する確信、御言葉があるっつってね、教団姉妹の祈りやね、助言をね、こう何もこう考えずに飛び込んでいくなんていうこともね、危険な行為であります。両方必要っていうことですね、教会からの派遣、聖霊による派遣で、その時ですね、バルナバとパウロがキプロスに向けて、アンティオキア教会からですね、キプロス島ですね、キプロスに向けて船出してね、13章の4節、2人だけではなくてね、3人目ヨハネを助手として連れて行った、まあ、これはマルコの福音書の、ヨハネと呼ばれるマルコ、福音書記者としてのマルコ、ペテロの、福音宣教において通訳者としてね、まあ、その働いたマルコのことであります、まあ、ヨハネのことでありますね。 で、キプロス島に着くとですね、総督、ローマ総督のですね、ゼルギウス・パウルスっていう人がね、2人から神の言葉を聞き、信仰に入ったわけですけれどもね、その前後で、魔術師かつ2000預言者のね、バルギエスという、名のユダヤ人がですね、総督の、信仰の邪魔をしようとしてね、バルナバと、サウロに対立したわけであります。でここで、なぜそのすぐね、ま、あの魔術師っていうのは分かるんですけど、偽預言者って言ってるけど、なぜその偽預言者なのかって、これはですね、識別基準がありまして、第一コリントの12章の2節から3節、聖霊によってイエスは主ということができるわけですね。ご存知の通り、あなた方が異教徒であった時には誘われるまま物を言えない偶像のところに惹かれていきましたと。ですからあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよということはなく、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。パウルス、総督パウルスのですね、信仰の邪魔をしようとして2人に対立したこの、バルイエスという名のね、ユダヤ人が、偽預言者だと言われるのは、まあ、キリスト信仰を邪魔したからですよね、イエスは呪われよと言ったからですよね。決して彼、バルイエスはですね、イエス魔術師としてイエスは主である、偽預言者としてイエスは主であるということはできなかったわけですね。さらにもう一つの、識別基準があります。それはキリストを告白する霊、聖霊はキリストを告白する霊なんだ。これによってね、真の預言者か偽りの預言者か分かるわけです。ヨハネの第一ヨハネですね、4章の1節から6節、愛する者たち、霊をすべて信じてはいけません。偽預言者がたくさん世に出てきたので、その霊が神からのものかどうか吟味しなさい。神からの霊はこのようにしてわかります。人となって来られたイエス・キリストを告白する霊は皆神からのものです。イエスを告白しない霊は皆神からのものではありません。それは反キリストの霊です。あなた方はそれが来ることを聞いていましたが、今すでに世に来ているのです。ここは何を言っているのかというと、キリストの受肉ということを言っています。人となって来られたイエス・キリスト、キリストの受肉を、ここはキリストをなるお方をね、説明するときに、告白するときに、ね、告白できない、説明できない霊は、反キリストの霊でありね、神からのものではないって、サクッとこう言ってるわけですね。子供たち、あなた方は神から出たものであり、彼らに勝ちました。あなた方の地におられる方はこの世にいるものよりも偉大だからです。彼らはこの世のものです。ですから世のことを話し、世も彼らの言うことを聞きます。私たちは神から出たものです。神を知っている者は私たちの言うことを聞き、まずパウル、総督パウルスは聖霊によって語るですね、バルナバとサウロの、神を通して語られる神の言葉を聞き続けて信仰に入ったわけですよ。神から出ていないものは私たちの言うことを聞きません。これはバルイエスのことですよね。バルイエス、という偽預言者の言い出し、それによって私たちは真理の霊と偽りの霊を見分けますということですね。まあ、現代においてスピリチュアルだとかね、オカルトの、占いとかね、類はですね、現代においてキリスト教の異端でありますし、そういったスピリチュアルとかオカルトの類の中にキリスト教の要素がなければ、ただのこれは異教であります。異端と異教ってね、まあその似てるからどっちでもいいんじゃないかって言うけれども、まあそのある意味教会の中に侵入するキリスト教の異端としてのスピリチュアル、キリスト教要素満載のオカルトの類っていうの方が正直怖いです。内側からその異端の要素をね、拡大させていって教会を崩壊させてしまうものだからであります。キリストから信仰者を遠ざけ、聖霊による、イエスは主であるという告白をね、否定しようと、するのがスピリチュアルとかオカルトの類の目的であります。でも本人がそのような罪を心から嫌いになってね、キリスト以外にね、もう私には眼中なしという状況にね、導かれるならばね、特に問題は、ありませんし、教会は、そういうもあのキリスト以外に眼中なしと、スピリチュアルとかオカルト今までやってきたけども、もう捨てちまおうと、 何も惜しくはないというようなふうに求道者を導いて励ましていくことがね、だいたいそういうような求道者の人たち、私たちの教会でも、面倒お世話させていただいたことがありますけどね、本当にこう傷を負っていたりとかですね、神様を知らないがゆえに神以外のそういった、霊的 手法によってね、はまっちゃってね、お金をむさぼり取られている人たち、かわいそうな人たちがすごく多いんですよね。だけどキリストと出会うとですね、そういうスピリチュアルとかオカルトっていうのはキリストに、反キリストから出たものであるという、霊から出たものであるということが分かって、他の人たちから見れば、いやただのね、なんかこう古いね品物のグッズの数々じゃないかって言われていても、本人にとってそれがあることによってちょっとやっぱりキリストに集中することが、妨害されるということになってくると、本人自身がですね、自発的にキリストだけでいいんだなっていうような、導かれ方とかね、愛され方とかを、していく必要があると思います。だからローマ書の10章の17節ですから、信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについての、言葉を通して実現するんです。別訳ではキリストの言葉を通して実現するのですと、理想的にはキリスト者になる以前ですね、すなわち洗礼を受ける前に諸々の罪の問題を処理しておきたいところでありますけれども、自分自身が福音化されることに、これはね、徹底的に集中しなければならないということは強調しても強調したりない。スピリチュアルグッズとかですね、そのオカルトの類を、捨てるとか捨てない、見得るものをね、捨てるとか捨てないっていうのは当たり前の話であってね、捨てれない人は捨てれないし、捨てれる人は捨てれるってすごく分かりやすい問題なんです。非常に簡単な問題でもあります。それによって、その人がキリストだけになっているかどうか、洗礼にふさわしいかどうか、キリスト者として生きるときに途中でつまずかないかどうかっていうことをね、判別することができるから、すごく分かりやすい。だから重要なのは、それ以上に重要なのは、捨てる捨てないの問題ではなくてね、神に対する自分自身のその捨てる捨てない問題を通して明らかにされる真実ですね。自分自身の、不都合の良い真実かもしれないし、不都合な真実かもしれませんし、わからないけども、自分自身の真実が罪の告白と悔い改めによってですね、その真実が暴露されていく、神に対して。それが大切なんです。それがないと、何かを捕てても、やっぱり囚われていくし、何かを捕てなくても、やっぱり囚われていくと。いうことになりかねませんのでね。マタイの福音書26章の69から75節。ペテロは外の中庭に座っていた。すると召使いの女が一人近づいてきていった。あなたもガリラヤ人イエスと一緒にいましたね。ペテロは皆の前で否定し、何を言っているのか私にはわからないと言った。そして入り口まで出ていくと、別の召使いの女が彼を見てそこにいる人たちに言った。この人はナザリ人イエスと一緒にいました。ペテロは誓ってそんな人は知らないと再び否定した。しばらくすると立っていた人たちがペテロに近寄ってきていった。確かにあなたもあの人たちの仲間だ。言葉の訛りでわかる。するとペテロは嘘なら呪われても良いと誓い始め、そんな人は知らないと言った。するとすぐにニワトリが鳴いた。ペテロはニワトリが鳴く前にあなたは三度私を知らないと言いますと言われたイエスの言葉を思い出した。そして外に出て行って激しく泣いた。悔い改めでもですね、罪の告白も信仰に入ることも全てですね、イエスの言葉を思い出すことから始まるんですよ。聖書の言葉を、神の言葉を思い出すことから始まる。しかしそれが受肉して初めてわかるんですよ。なぜわかるかというと、その神の言葉が私のうちに思い浮かぶということは、イエスの言葉が私に身に受肉したということなんですね。で、そのためにキリストはマリアを通して、神の御子でありながら人間の姿をとって受肉したわけであります。神はキリストを通して今でも私たちにこの 3度ね、完全にキリストを3度っていうのは完全数ですからね、完全に否定した、三位一体を表すこともできる。3度否定したペテロに対してですね、未だにキリストを通して私たちに、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますか。1回目で、2回目あなたは私を愛していますか、あなたは私を愛していますか、こういうふうにね、問い続けるお方であり、私たちのことを キリストにあってね、まだ愛しているんだよということをね、断言しております。ヨハネの福音書のね、21章の15節から19節、そんなペテロにね、復活のキリストが3回目に現れた時のことですね。彼らが食事を済ませた時、イエスはシモンペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますか？ペテロは答えた。はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますかと言われた。ペテロは答えた。はい、主よ、主があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは3度目もペテロに、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますかと言われた。ペテロはイエスが3度もあなたは私を愛していますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたはすべてをご存知です。あなたは私があなたを愛していることを知っておられます。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。誠に誠にあなたに言います。あなたは苦しい時には自分で帯をして自分の望むところを歩きました。しかし年を取るとあなたは両手を伸ばし、他の人があなたに帯をして望まないところに連れて行きます。イエスはペテロがどのような死に方で、すなわちペテロの殉教についてね、イエスは予言したんですよ。どのような死に方で神の栄光を表すかを示すためにこう言われたのである。こう話してからペテロに言われた。私に従いなさい。さて本文の使徒の働き16章の2節に戻りますけどね、ここでテモテのことがね、リステラとイコニオンの兄弟たちの中で評判の良い人であったということがね書かれておりますけども、これはステパノにもね、評判の良い人を選びなさいって執事に対してね、人たちが言われた言葉でもあります。で、この評判の良い人はですね、信仰の人っていうふうに言い換えることができます。で3節、ここでですね、パウロはこのテモテを連れて行きたかった、でそれでその地方にいるユダヤ人のために彼に活用を受けさせた。彼の父親はギリシャ人であることを皆が知っていたからです。つまりですね、テモテのお母さんのユニケがユダヤ人キリスト者であったんですけれども、やはりそこはそのお家の事情でですね、父親の、無宗教、父親の異教、父親の宗教観といったものが、そのテモテとユニケを支配していたということが、見て取れます。リステラとですね、イコニオンの地ではですね、やはりそのユダヤ人たちが多数存在していましたから、テモテがね、活用を受けるか受けないかっていうのはね、ある意味ではハーフですよ。だけれどもユダヤ人たちからすると、評判がいいし、信仰の人ではあるし、ユダヤ人キリスト者たちからしてもですね、その活例を受けていなかった、ということはね、一つのその問題点でもありました。彼らがねつまずかないために使徒パウロはですね、活例を受けさせる選択をね、させたわけですよね。証にならないからっていうのが理由ですけども、あれちょっと待てよと。これは、以前ですね、そのエルサレム会議でね、割礼派の人々、立法主義の異端の教師たちがね、主張とね、同じじゃないかと、割礼を受けさせるんだったら。使徒の働きの15章の一節、さて、ある人々がユダヤから下ってきて、兄弟たちにモーセの勧奨に従って、割礼を受けなければあなた方は救われないと教えていた。また、15章の5節では、ところがパリサイ派のもので信者になった人たちが立ち上がり、バルナバとサウロに対してね、異邦人にも割礼を受けさせ、モーセの律法を守るように命じるべきであると言った。この割礼派の異端的主張、立法主義的主張、に対してですね、そんなに関係ねえっていうふうにね、バルナバとパウロ言ったはずなのに、またエルサレム会議でもそのことは決定したのにもかかわらず、どうなのか、同じ主張じゃないか、読めますけれども、それは誤読であります。この立法主義の異端の人々というのはですね、割礼を受けて立法を守らなければ そしてその上でキリストに対する信仰なんだというような、肉を誇ることによってね、救われるためには、信仰だけでは不十分だと。ユダヤ教の全てを守らなきゃいけないんだと。第一段階としてね、洗礼を受けるだけではダメなんだと。聖餐式を受けるだけではダメなんだと。ユダヤ教の要素もね、立法も守らなければいけないんだということを言ったわけでありますよ。だけど立法っていうのは、その神の印っていうのは男性のみに与えられるこの割礼ということ、見える印だね。福音っていうのは、見える印っていうのは男女関係ない、身分関係ない、経済関係ないね、障害と健康かっていうのも関係ない、国籍も関係なくね、見える神の救いの印は洗礼であるということですね。だからその福音を宣教するときに、立法下にある人々たちに対して、ユダヤ教の文化に慣れている人たちに対して宣教するときには、もちろんですね、そういった文化に合わせてですね、立法の元にはいないんだけれども、立法の習慣に合わせてそういうような、立法を守ったりとかですね、活用を受けたりするとかですね、いうことが必要になってきます、が、それはね、割礼を受けなければ、立法を守らなければ救われないということをパウロが主張したわけではなくて、福音というものは、割礼を受けた人々、立法を守っている人々に対しても信仰によって救われるということを教える、子羊の十二使徒たちの、働きがありね、バルナバやパウルみたいにね、アブラハムがその割礼という神の印を受ける前に持っていた神に対する信仰ですね、の足跡によって歩む、その信仰の道を異邦人たちに伝える、そういう福音の方向性ってあるんですね。ユダヤ人に対しての方向性と、異邦人に対する方向性、宣教というのはその2つの方向性が、ございます。ですから、ここのね、割礼派の人々、立法主義者の、異端たちと、同じことをやってるのではなくてですね、別にね、立法を守らなければ、活用を受けられなければ救われないというふうにパウロ言ったんではなくて、別に受ける受けないは自由なんだけど、その地域においては、そのユダヤ人たちが多かったりとかですね、その評判のいいテモテの一つの、攻撃材料になるためにですね、割礼を受けさせて、立法の下にあるようなものとして振る舞わせたということでありますね、パウロはね、テモテに対して。でテモテ自身の意思はどうだったのか、それに従順に従っているところから鑑みてですね、パウロにね、従っていく、くっついていく気合い満々だったっていうことはね、わかります。ですからこの箇所をもってね、パウロにはね、福音的な一貫性がないと、福音と立法における一貫性がないとは決して言えない、わけですよね。むしろ逆に福音を、そのユダヤ人の中で伝えるには、テモテに対してこのようにしなければいけない、あのようにしなければいけないということを考えていただけであります。ローマ書の15章の8節から13節、私は言います、キリストは神の真理を表すために、割礼のある者たちのしもべとなりました。なんで、救いはユダヤ人から始まるからですよ。父祖たちに与えられた約束を確証するためであり、また、次にね、異邦人をも救うために、異邦人も憐れみの家に神を崇めるようになるためです。それいえ、私は異邦人の間であなたを褒めたたえます、あなたの皆を褒めたたえますと書いてある通りです。またこう言われています、異邦人よ、主の民と共に喜べ。さらにこうあります、すべての異邦人よ、主を褒めよ、すべての国民が主を称えるように。さらにまたイザヤは、エッサイの根が起こる、異邦人を治めるために立ち上がる方が、異邦人をこの方に望みを置くと言っています。どうか希望の神が信仰によるすべての喜びと平安であなた方を満たし、聖霊の力によって希望にあふれさせてくださいますようにと書かれております。またですね、第一コリントの7章の17から20には、ただそれぞれ主からいただいた分に応じて、またそれぞれ神から召された時のままの状態で歩むべきです。私はすべての教会にそのように命じています。すべてのキリスト者たちにそのように命令しているということですね。召された時割礼を受けていたのなら、その後をなくそうとしてはいけません。また召された時割礼を受けていなかったのなら、割礼を受けてはいけません。割礼は取るに足りないこと。でもね、割礼派の立法主義の異端の人々はね、 割礼はね、あの最重要事項、救いにとって最重要事項、受けなかったら救われないって、まあ、こういうふうに言うんですよ。無割礼も取るに足りなくです、重要なのは神の命令を守ること。神の命令ってなんだ、人を愛することですよ。自分自身のように人を愛すること、神に対する信仰がつまずかないように配慮すること、それが神の命令ですよ。だからそれぞれ自分が召された時の状態にとどまっていなさい。で、テモテの状況は、リステラとイコニオンでこういう状況でした。第一の、召された時の状態っていうのは、ハーフとしてですね、ギリシャ人とユダヤ人のハーフとして、生まれた。ですからその異邦人にとってはやはりあの異邦人、ユダヤ人にとってみれば、まあ、そのやはり異邦人なんですけども、でもやっぱりその聖書はちゃんと親しんでるしね、立派な人でもあるからなということでね、判断が難しいということでもあります。これが第一の状態ですね。ところが使徒パウロがリステラとイコニオンでね、あの評判の良かった、信仰の人たる、テモテをね見出した時にですね、その証明の状態が、変化したわけですよね。その変化というのは、最初から自分で変えようとしたわけではなくて、人との出会いによって変わるものなわけですね。神様が使わした人との出会いによってずっとこう信仰の状態にとどまっていた一つの証明の段階から次の証明の段階へと、これはね、あの A という証明から B という証明にポンと移るっていうんじゃなくて、もう浅い証明からよりその深い、自分自身の深い証明とね、神との関係が深く掘り下げられていく、そういう一元論ですね。お引っ越しっていうことじゃなくて、その一つの住んでるところにおいて神との関係をもっと深くしていく、そして証明を、新しく受けていく。だから今まで神に祈り礼拝し、また神の御心を実践し、人々を愛してきた、その一つの信仰者としての生き様の積み重ね、の数々の延長線上に、その古い証明から新しい証明の移行っていうものがね、人を通してね、変化するってことはあり得ることです。でもその、自分に最初初めに与えられた証明に不忠実でね、まあ、これが証明じゃないか、あれが証明じゃないかって、あっちゃこっちゃあっちゃこっちゃとね、いろんな習慣に出入りしたりとかね、いろんな教師をね、とっかひっかい YouTube でこうね、やるって、やはりここで決めたらここってこういうふうにね、集中していくっていうことによって、多くの働きをね、浅く広くっていう形の、踏みとどまり方だとね、照明の状態にとどまる、浅く広くだとね、浅く広い生き方しかできないですよね、深く狭くっていう生き方をね、使徒パウロは手も手に対してだけではなくてね、私たち全員に望んでいる神を伝えているということですね。第一コリントの9章の19から、23、私は誰に対しても自由ですが、より多くの人を獲得するために全ての人の奴隷になりました。ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました。ユダヤ人を獲得するためです。律法の下にある人たちには、私自身は律法の下にはいませんが、律法の下にあるもののようになりました。律法の下にある人たちを獲得するためです。これがテモテの身に起きたことです。使徒パウロが律法の、まるで律法の下にはないけれども、律法の下にあるもののように証し立てた、つまずかないため。だけど、異邦人宣教に入ると、律法を持たない人たちにはね、私自身は、神の律法を持たないものではなく、キリストの律法を守るものですが、すなわちキリストにある自由を謳歌するものであるが、律法を持たないもののようになりました。律法を持たない人たちを獲得するためです。弱い人たちには弱いものになりました。弱い人たちを獲得するためです。全ての人に全てのものとなりました。何とかして何人かでも救うためです。私は福音のためにあらゆることをしています。私も福音の恵みを共に受けるものとなるためです。で、本文の4節になると、彼らは町々を巡りって、テモテを連れたですね、パウロとバルナ、 あのパロイックはですね、まあ、バルナバはこの時点では第2回選挙旅行ではいません。預言者の、シラスがですね、チームに加わっております。パウロ、シラス、まあ、そしてですね、テモテの他にもいろいろいましたけどね。エルサレムの人たちと長老たちが決めた規定を守るべきものとして人々に伝えたわけです。でこの4節、エルサレム教会からの手紙が事実上ですね、諸教会の規定として、まあ、聖書と同じようにして伝えられていったっていうことが書かれているわけですよね。聖書の中で一つのことが決められた、その教えを、まあ、あのユダとシラスは予言して励まして、アンティオキア教会にあのそれをまるで聖書かのようにね、あの伝えたわけでありますけども、まあ、ここでもね、第1回選挙旅行で使徒パウロが、開拓した諸教会にね、その手紙を持って、まあ、巡回伝道し、あの巡回説教していたということですよね。まあ、そうすると、どうなったかっていうと、まあ、5節でね、こうして諸教会は信仰を強められ、人数も日ごとに増えていったということになったということであります。これ今でもそうなんですね。まあここではですね、エルサレム教会からのね、規定手紙がですね、あの宣教されたというか解説されたわけでありますけどね、今では、各教会においてね、与えられてあの神の言葉である聖書から福音を解き明かすキリストを浮かび上がらせていくことによってですね、この活動が今でも継続しているということです。聖書が神の言葉として宣教されるということですね。その時に諸教会は信仰を強められていきます。で、その結果として人数も日ごとに増えていったのであります。まあ、逆ではありません。人数が増えて、あの神の言葉をね伝えると人数が増えてから信仰が詰められるというよりはね、まあとにかく神の言葉が宣教される、聖書を通じてね、するとね、諸教会の信仰が詰められていくわけですよね。一地域教会の一教派の一教団の人数がまず増えたというのではなくてね、キリストの教会全体が、信仰の、深さ、深掘りというか、そういったものを拡大していったわけですね。逆にですね、現代における統計データでは、一地域に大規模教会が出現するとですね、その当該地域のキリスト者たちの全体的な人数、全体的な教会数は、反比例して減少するあのデータがね、あるんですよね。アメリカのデータですけどね。だから地域にメガチャーチっていうのはない方が逆にいいということですね。あのということも考えることができるということですね。もしそういう大きな巨大な教会があるとするならば、あの本当にこう家の家々の教会でこうね、あの分離独立してってね、ネットワーク上であのその地域をカバーしていくっていうことが必要なのではないかとも思いますけれども、まあ、迫害されている状況下の中で、あのメガチャーチなんていうのは使徒たちの頭にはなかったわけですよね。どう考えても いつどこでも隠れられる、逃げれる家々の教会しかね、なかった。だから諸教会っていうふうに言われてるわけですよね。神の言葉によって信仰が強められるか否か、その一点こそ私たちにとって最大の関心事であることが5節に描かれていることであります。次に本文の6節から7節ですね。それから彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたので、フリュギアガラテアの地方を通っていった。こうしてミシアの近くまで来た時、ビティニアに進もうとしたが、イエスの御霊がそれを許されなかった、許されなかったと。で、あの2つの地方地域に、行くことを禁止され、許されなかったと書かれています。聖霊によってね、宣教が禁止されるっていうことですね。これはまたあのちょっとまか不思議なことかもしれません。ここで言われているビティニアっていうのは、ビティニア、ローマ帝国におけるビティニア属州のことでありましてね、このビティニアは、当時どこに行こうか、どこで宣教しようかって地団駄を踏んでいた、使徒パウロたちの宣教チームにおいて、チームはどこに行ったかというとね、 ガラテアのにいたわけですよ。ガラテアに、あのガラテアの諸教科がいた時にあるね、そのガラテア地方にいたわけですけれども、そのガラテアからビティニアっていうのは北部の方角であります。北にあったんですね。で、もう一つ、ストップがかかったところ、宣教がストップかかったところ、まあ、これはアジアって言われてますけども、アジア属州でありますね。7節8節読むとね、アジアとビティニアって書かれてますけどね。このアジアというのは東南アジアとかのアジアではなくて、小アジアと言われるアジア属州ですね、ローマ帝国における。でこれは、使徒パウロたちがいたガラテアから見て、北部がビティニアで、アジアっていうのは、小アジアっていうのは、このガラテアから、西部ですね、西の方、左の方ですね、まあ、北部と西部に、行くことを聖霊によって、禁止されるわけです。でこのことの意味を考えた時に、なんで禁止されたのかって、まあ、普通に素朴に思うわけですよね。ちなみにビティニアっていうのはですね、紀元100年頃まで、紀元1世紀ですね、これまで教会が全くなかった空白地帯でもありました。他方ですね、アジアはどうだったかというと、まあ、あの聖霊降臨以降ですね、アジアには教会が開拓されていきましたし、第1回宣教旅行でも、バルナバとパウロの手によってね、アジアっていうのは通過、あの開拓されておりますが、まあ同時にですね、まあ迫害も激しくですね、だからビティニアよりもアジアの方が断然初代教会からの諸教会が構成され開拓されていたということですね。でも迫害も激しくですね、最終的には黙示録におけるあのね、7つの教会が出てきますね。アジアにある7つの教会、まあその7つの教会として神の称賛と警告を、批判を、受ける中でね、結局ですね、あのシトパウロがものすごく宣教に力を入れたこの、まあ、当初はねストップがかかりましたけども、このアジア属州においては7つの教牧師録に登場する7つの教会のうち、現存したのはあのエペソ教会しかなかったということですね。そのあたりの事情ですね、まあ、まず第一に聖霊降臨ですけどね、あのなぜそのビティニアには紀元1世紀まで教会がなかったのか、これやはり聖霊降臨があったかなかったかで、アジアはもう初代教会からあった、なぜかやばい聖霊降臨なんですね。さてエルサレムには、あの使徒の働きの2章の5節から11節ですけど、さてエルサレムには敬虔のユダヤ人たちが天下のあらゆる国々から来て住んでいたが、この物音がしたため大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて悪気に取られてしまった。彼らは驚き不思議に思っていった。皆さん話しているこの人たちは皆ガリレアの人ではないか。それなのに私たちがそれぞれが生まれた国の言葉で話を聞くとは一体どうしたことか。まあここですね、私たちはパルティア人、メディア人、エラム人、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、まあ、ここ分かりますね。ポントスとアジアって書いてあるんですよ。アジア属州から来た人たちの中で聖霊降臨を目撃し、それに使徒ペテロの説教に心打たれてキリスト者になった人たちがいたから、アジアは初代教会以来ね、教会があったわけですよ。キリスト者がいたわけですよ。でもビティニアにはいなかった。フリギアとパンフィリア、エジプト、クレネに近いリビア地方などに住む者、また滞在中のローマ人でユダヤ人もいれば改宗者もいる、またクレタ人とアラビア人もいる。それなのにあの人たちが私たちの言葉で神の大きな御業を語るのを聞くとは、ということもね、差です。聖霊降臨を受けているか受けてないかの差です。で2番目、迫害ということに関しては、使徒の働き6章の8節から10節。さてステパノは恵みと力に満ち、人々の間で大いなる不思議と印を行っていた。ところがで、ね、リベル店、解放奴隷ですね、リベル店と呼ばれる街道に属する人々、クレネ人、アレクサンドリア人、またキリキアやアジアから来た人々が立ち上がってステパノと議論したと。しかし彼が語る時の知恵と御霊に対抗することはできなかった。だからキリスト者がいた、教会が開拓されていて、アジアにはね、だけど同時に迫害者たちもたくさんいたということであります、ね、で、もちろん使徒の働きというのはパウロが死んだ後ですね、殉教した後に書かれた、ルカによって書かれたものであります。 で、パウロの死後ですね、アジアの諸教会は、残念ながら、7つの主要な教会の、キリストから離れていってしまったわけですね。残ったのはエペソ教会だけですと。で、これはどういうことかというと、まあ、要するに、アジアで宣教することをストップされたっていうことにもつながるんですけど、これは黙示録のアジアの7つの教会として称賛と叱責を受けた、そのために禁止されたんですよ。使徒パウロたちがどうこうじゃなくて、神が直接黙示録において7つのアジアにある7つの教会を裁くということですよね。評価するということですね。そのために聖霊は禁止されたのであると。で、ここの趣旨は、まあ、結局のところでもね、アジアの諸教会はそういう警告があったにもかかわらずキリストから離れていってしまったではないかと。まあ、パウロ自身もね、アジアの仲間たちはみんなね、去っていってしまったって、いうことを言ってるところもありますけども、まあ、要は神の教会を不信仰によって滅ぶようなことがあってはならないというね、アジアの諸教会、まあ、強いては全世界の教会に対する神の御心を、示している、まあ、そのように、ね、思うことができるわけです。読むことができるわけですね。だから聖霊は、そのことを教えるために黙示録における7つの教会の評価につなげるために、使徒パウロたちのその選挙活動を限定させたということですね。8節から10節、それでミシアを取ってトロアスに下った。まあどっちのね、まあ、北部にも行けない西部にも行けないわけですから、トロアスに下ったわけです。これはトロアスというのは港町でありますね。で、方角とした北部でも西部ではなくて北西部ですね。北西部、左上の方向にね、ガラテア地方から、トロアスへ向かったわけであります。結構遠いですね。それでミシアを通ってトロアスに下って、その夜パウロは幻を見た。一人のマケドニア人が立ってマケドニアに渡ってきて、私たちを助けてくださいと懇願するのであった。パウロがこの幻を見た時、私たちは直ちにマケドニアに渡ることにした。彼らに福音を述べ伝えるために神が私たちを召しておられるのだと確信したからである。で、このトロアスに着くと、有名なパウあのですね、あのマケドニア人の夢をパウロが見て、即座にマケドニアへと出発します。で、幻という体験を通してですね、夢という体験を通して神が私たちを召しておられるのだと確信したからです。まあ、10節、ここで得られる教訓というのは、まあ、そのいろんな私たちはそのキリストを信じるものとして霊的な体験をね、聖霊によって受けることになりますし、神の言葉によって受けることになりますけれども、幻にせよ、まあ、夢にせよね、神秘的な言葉に尽くすことのできない体験にせよ、その体験の目的は神が私たちを召しておられることがね、確信するさせるという目的があります。私もですね、まあ、いろいろなね、事柄を、味わいましたけど、まあ、最近のすごい印象深いことではですね、まあ、詳しくは言いませんけども、何もね、例えばそのマリア論を、5年間勉強してですね、それで、ロザリオの祈りをするようになったっていう簡単な話ではないわけですね。まあ、難しい話ではあるんですけども、まあ、ストーリーとしては簡単な話、まあ、ちょっとカトリシズムに関心があってね、そうなった、そういうふうに勉強した結果ロザリオで祈るようになったんでしょう、マリア崇拝するようになったんでしょうっていうようなね、簡単な説明をすることができますけれども、そのプロセスでですね、決定的な、まあ、勉強しても勉強してもやっぱりその一歩踏み込めない、マリア崇拝や諸聖人崇拝、天の生徒たちとの交わり、地上の生徒たちとの兄弟姉妹との交わりはね、取りなしの祈りも含めて何も問題なくやれてるのに、天国の生徒たちとの交わりはね、取りなしの祈りはね、拒絶反応がある。これはね、完璧に教会環境の問題なんですけども、そこに一歩踏み込めなかったわけですね。踏み込めなかったわけです。だからそういうことを教えられたことがない。でもどんな教会でも全てのことを教えることができないし、まあ例えばそのね、崇拝概念を強調する伝統的な教派っていうのは、逆にですね、兄弟姉妹の横のね、 交わり祈り取りなしの祈りが弱いです。まあはっきり言っちゃうと弱いです。まあ、両方の教派の経験があった場合はね、プロテスタントとか伝統教派の両方の経験がある場合は、まあ、両方強くなってね、十字架の形でね祈れるようになりますけれどもね。そうすると十字を切るってことにも抵抗がなくなるしね、すごい十字を切るってことに愛着が湧いてね、習慣化がされていきます。だけど全てその時にですね、私は勉強したからロザリオの祈りをしたっていうんじゃなくて、まあある霊的な体験を経てですね、そこでこれは、まあ、その心理的な夢ではないな、霊的な夢だって、まあ結構夢のね、こともこう調べたり学んだりしたことあったんですけども、確実に霊的な夢だなっていう世界の中で、ある体験をしたわけですね。それでロザリオの祈りというものがね、まあ、2000年間近く続くキリスト教の歴史の中で非常にこう重要視されていた祈りであったということがですね、なんていうかな、こう言葉では表せませんけれども、体験してね、それで祈るようになった。そうするとどうなったかというとね、キリスト信仰がね逆に強くなっていった、キリスト中心主義が強くなっていったっていう風になったわけですよね。兄弟姉妹たちにね祈ってくださいっていう風に頼むことを私たちは人間崇拝とは言いませんよね。同じように天国の生徒たちに取り次ぎの祈りをお願いしますっていう風に、よろしくお願い申し上げますっていうふうに言うことは、何にもそのマリア崇拝ではないし、諸聖人崇拝ではないわけですよね。そして天国にいる、生徒たちが、地上に生徒たちからすると眠ったように見えるので、眠り人として、彼らにはね天国行った後意識がないっていう、霊魂絶滅説の立場に立つ、ちょっと変わ、なんていうかな、福音派とか、プロテスタントの中でおかしな説を唱えている有名な慣れ親しんだ、私たちが慣れ親しんだ神学者の方々も多数おられます。多数おられます。結構多いんです。でも人間死んだら意識がなくなる、それだったら黙示録読んでごらんなさいって、殉教者は毎日絶叫してるでしょって、神に向かって血の復讐をなぜなさらないんですか。天の生徒たちね、ヘブル書なんかではなかなかあまりよくわかりませんけどもね、黙示録を紐解くと天の生徒たちが天使たちとかと一緒になってね、神とその子羊を褒めたたえている、賛美している、一人の魂が地上において救われたならば天上にはものすごい喜びが起こる、天使たちにも生徒たちにもその喜びが起こるいうダイナミックな描写を見るとですね、霊魂絶滅説が間違いであるってことが分かるわけです。私たちは死んでも天国に行ってキリストと共なる場所へと、導かれた時にですね、はっきりと地上のみんなのために祈ることができるわけですよ。逆の立場からするとそうである以上、私たち地上の信仰者たちも、まあ、地上の信仰者の兄弟姉妹たちに祈りを頼むのことも、重要ですけどもね、天の生徒たちにもそれを頼むことができる時に、ある意味では霊的な突破口みたいなものがね開かれて、信仰の限界といったものを超越していく、天国の恩恵にね預かって祈りが本当に楽になる、なっていきます。でもそのためにはキリスト教会が保存してきた過去の遺産ですよね、初代教会古代教会、まあ、教父たちの文献なんかいろいろ当たってみる、現代のそういう崇敬概念とか、祈り伝統的な祈りを保持している、教派の人たちの文献を読んでいく、まあ、プロテスタントの範囲の中でもそのプロテスタンティズムにおける信仰っていうものをね、どういうものなのか、福音とは何なのか、キリストは何者なのかとか、 学べるものは学び続けていく、洗礼を受けたからはいおしまい、礼拝するだけではいおしまい、奉仕するだけではいおしまいと、まあ時期に学びがなくなってくると本当にね、愛されていく中で学びが途絶えてしまうと愛されることもなくなりね、学びも途絶えていくとね、奉仕できなくなってくるし、日常生活も困難になってくるしっていうことに、もう何やってもかにやってもうまくいかないみたいなねことになりかねないのでね、絶えず私たちはキリストに、習い続け学び続けていくね、弟子でありたいと願うわけですね。最後にローマ書のですね8章の28節から30節、神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。神はあらかじめ知っている人たちを御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたのです。それは多くの兄弟たちの中で御子が長子となるためです。神はあらかじめ定めた人たちをさらに召した人たちをさらに義と認め、義と認めた人たちにはさらに栄光をお与えになりました。お祈りします。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず悪からお救いください。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。